こんにちは、今日は1月の11日ですね、水曜日です。今日はですね、子供に触れるということを少し考えていきたいなと思っています。で、なぜこのテーマにしたかというと、日頃からですね、私も園内研で、いろんなお話をするときにこの話をしているということもありますし、今読んでる本に、ちょっとそれに、通じるような話が書かれていて、それに僕のも刺激されてですね、少しこの話を先生方と共有して、先生方の考えるきっかけになったらいいなということで、内容を考えてみたというところでございます。で、これをですね、考えるようになったのは何年ぐらい前だろうな。10年は言い過ぎ。はい、でも10年ぐらい前だと思いますね。この、領域の研究をし始めた本当に初期の頃に、ある園に、行かしてもらって、そこで園長先生と話している時にこの話題が出てですね、まだ僕は幼児教育のことをそんなにたくさん考えていたわけではないので、どう思うって言われた時にあんまり何もうまく答えられなかったんですが、その園長先生にですね、園長先生が、その現場の先生方にですね、触れるということに対して自覚的であってほしいという話を、平たく言うなら触れないということですね。子どもの体に簡単に触れるなということを話をされていたということなんですね。で、それを聞いて以来ですね、僕はいろんな園にお邪魔している時にちょっとそのことを、見るようになっているんですけれども、ちょっとこっち来てとかですね、ちょっと待って待ってみたいなことを言いながらですね、子供に普通に触れている先生はたくさんおられると。で、仕方がない場面もありますよね。安全管理上ですね、制さなきゃいけない場面もあるし。で、一概にですね、100%何でもかんでも接触が悪いと言いたいわけではなくて、触れるっていうことはやっぱり考えるべきことなんだっていうことですね、だと思っています。で、他愛ない小さい話ではないし、何かの問題をはらんでいるだろうと、少なくとも考えるべきことではあるというふうに僕としては認識していると。で、そう考える理由の一番大きいのはやっぱりですね、触れるということは身体拘束であるということですね。つまり、強制だということなんです。で、最近子どもの人権という話もしてますが、こっちに来てとか、いう場面があるときに、例えば、説明をし、子どもの納得を得て、そっちに行ってもらうことと、体を触って、そっちにやらせることとではですね、全然意味が違う。子どもが判断、大人の話を聞き、自分なりに理解をし、判断をしてそちらに行くということと、強制的にフィジカルコンタクトと大人のパワーによってですね、そちらに生かされるということでは全く意味が違うわけですよね。後者は強制であると、前者はお願いであり、子どもの判断がそこには伴っていると。で、そんな大げさな話じゃないよということはあろうかと思います。で、一緒に子どもと生活をしている現場の先生方とか、親御さんとか、そういう人たちからするとですね、そんなこと言ってられないという話もあろうかと思います。で、わかるんです。で、100%それをするっていうのは無理だろうということもわかるんですけれども、無自覚にやっているということはやっぱり避けたいなということなんですよね、僕が思うのはね。で、手つなぐのもですね、僕はちゃんと自覚しながら手つないだ方がいいっていうのはずっと言っていますけれども、で、その、身体的な強制みたいなものを子どもたちはどう感じるんだろうっていうことなんですよね。で、2つ目の理由というか、1つ目の理由とつながってきてるんですけど、そこにあってですね、非常に、 小さく感じられるような話なんですけど、トリビアルってあの文章には書きましたが、トリビアルな話なんですが、子供は大人のその手、まあ、手が多いと思うんですけど、手から何を感じるんだろうってことなんですね。で、考古学者のですね、クリストファー・ティリーっていう人が、石に触れるっていうことをですね、回に関して、私が石に触れるということと同時にですね、石が私に触れてるんだと、つまり石の、僕の解釈ですけど、石の材質だったり素材であったりとか、石に意思があるわけじゃないので、くだらないダジャレのように感じるかもしれませんが、石に意思があるわけではないので触れようと思ってるわけじゃないですが、一方で触れてるようで触れられてるっていう、触れるってそういう側面があるじゃないですか。なんていうのかな、手を組んだ時にどっちがどっちに触れてるか分かんないみたいなとこあるじゃないですか。あの手をガチッとこう両方の手をね組んだ時にとか、握手した時でもそうですけど、どっちがどっちに触れてるんだっていうとこね。だから自分から触れてるようで、なんだ、触れられんな触れてると同時に触れられてるっていうね、いうことですよね。で、あのインゴルドっていうですね、人類学者、僕非常に好きでですね、難解な部分も結構あるんですけど、非常に哲学的であると同時にプラクティカルな人類学をやられているので、非常に勉強になるので、あの本も何冊も持ってますが、ティム・インゴルドという人ですね。この人の著書の中でですね、触れるということを通して私たちは世界に巻き込まれていくみたいなことを書いてるんですね。で、子どもの触れた時に子供は私たちの手を感じますし、私たちも子供の体を感じるわけですよね。で、どっちもがどっちに触れているということですね。で、子供たちはその強制されるような、身体拘束されるような手から何を感じ取ってどんな世界に巻き込まれていくんだろうかっていうことなんですね。僕が気にしてるのはそういうところで、なんだろう、必ずしも心地よいわけじゃないし、必ずしも大人を信頼する世界じゃないんじゃないかっていうことなんですよね、僕が気にしてるのは。で、接触の話をすると必ず愛着の話になっていってですね、じゃあ触れないってことなのかっていうことですね、に議論が進んでいくことが多いんですね。例えば手をつなぐことに対してもっと自覚的でありたいっていう、歩いてる時にねっていう話を僕はいつも講演でしますけど、愛着の話になっていくと。で、僕は触れるなとか手をつなぐなと言ってるわけではなくて、自覚的であろう、つまり手をつなぐことが何を意味するのか、接触、こっち来てっていう接触がですね、何を意味するのかっていうことを自覚したいということなんですね。で、そうやって考えると、おそらくですね、これに関してはあんまりこう丁寧に考えたわけじゃないんですが、接触を多分タイプ分けした方がいいんだろうなっていうことなんですよね。で、大きな括りとして、僕が考えたのは、能動的接触と受動的接触と、触られるということと触るということですね。で、触られるのはもう触られるなので、それもタイプ分けはできると思うんですけど、今日の話で言うなら能動的接触のところが多分重要でですね、今日の議論で言うなら操作的接触と表現的接触みたいな分け方ができるのかなと。つまり操作的接触っていうのは、こうしてほしいとかこっち行ってっていうような、いわゆる身体拘束に近い強制的な接触だし、表現的接触っていうのは、握手とかハイタッチが一番こう分かりやすいですけど、ハグであったりとかもそうですよね。そういうなんかこう伝達だったり表現だったりっていうようなですね、そういう接触であると、他に分類あるかもしれないですけど、今日の話題の中から言うと、そういう見方ができるのかなと。で、こういうことを、これの正しい正しくないとか他にあるんじゃないかっていうのは、またちょっとじっくり考える必要はありますけれども、ここでお伝えしたい趣旨としては、そういうことを分けて考えた時にですね、今自分がした接触っていうのは どういう接触で、今私に接触されたこの子は何を感じただろうか、どういう世界に巻き込まれただろうか、インゴルドが言ってるようなですね、接触というのは世界につながっていく方法だと、巻き込まれていくことだということを考えたときに、私はこの子を 何に巻き込んだんだろうっていうのは、そこまで考えないかもしれないけど、ね、あの日々あの子供とこう生活している先生方にとって、先生方とかお母さん方にとっては、いちいちそんな一回一回考えてらんないっていうのはもちろん分かります。だけど、時にそういうことを考えたり、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、ね、例えば夜寝る前になんかふっと思い出すような今日の子供との接触みたいなのがあった時に、あれはどうだったかなっていうのを時々立ち止まってやっぱり考えるというか、やっぱりポイントとしては自覚的であるってことなんだと思うんですよね。そこにアンテナが立ってるかっていうことですね、っていうことが大事で、それをやっぱり考えた方がいいっていうのが、まあ特にまあまあ経験にもよるかもしれないですけどね、経験がある先生はまあこういうことも考えてるかなという気もしますし、だからやっぱり、はい、この辺はですね、やっぱ考えて行動した方がいいのかなというようなことを思っているということです。はい、先生方いかが考えられるでしょうか。また何か教えていただけるとありがたいなと思います。はい、それではですね、今日はいつもより短く済みましたね。はい、今日はこんなところで終わりにしときたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。